耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。
この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンを装着、かっこいいミシンの上お聞きくださいませ。
もし今使用しているイヤホン、ヘッドホンで出されてもゾクゾクってこないよって場合は、イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えてみてくださいね。
というわけで、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミタラジ、
第97回始まりました。始まりました。さてさて、2月ですね。早くないですか？2021年ももう1ヶ月過ぎて2月に入ってしまいました。2月といえば、2月11日には白熊の嫁からアダルト放送局8、2月19日にはブラックマの嫁から先生と悲鳴ごと、
甘くみだらに落ちる姉妹の物語が発売となります。
はい、予告出たばっかりですね。あ、でもこれ公開される日には結構経ってる。何より2月11日のね、白熊の嫁のアダルト放送局はだいぶ前から告知されてましたが、いやー、我ながらね、超おかずに使えるなって。私ね、何回もこのネタ使ってるからね、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思っております。まあ、このあたりのね、説明は後ほどいたしますので、楽しみに待っててくださいね。というわけで、まあね、あまりこの辺に時間をかけても仕方がありませんので、早速
お便りコーナーに
行ってみたいと思います。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から。会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。モルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけで、本日もよっとお便りを紹介していきましょう。じゃあこっちの耳見せて、くるりくるくるくる。ではでは行きましょう。よっと、よいしょ。本日最初のお便りはモルモットネーム鬼の兄ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あやか先生、みたらじわ、みたらじわ。
リモートの大学試験の結果を一緒に緊張しながら待っている韓国のモルモット、鬼の兄ちゃんです。お疲れ様でした。あゆか先生は最近も動物の森楽しんでいますか？妹と僕二人とも動物の森を楽しんでいます。スイッチが一つだけなので、僕と妹の家は一つの島の上にあります。僕たち二人のプレイスタイルはすごく違っていて、僕は島全体を飾ってお金を稼ぐことを楽しんでいる反面、私もですよ、私もそう。妹は自分の家だけ飾って綺麗な服を買い、写真を撮ることを楽しんでいます。写真めったに撮らない。タヌポートのポイントのためだけに撮ってる。もちろんそのお金は全部僕から持っていきます。ひどい。ここで少し問題が発生します。僕が一人で他のゲームをしたいときに、妹が動物の森をしたいと言いながらゲーム機を持っていくことが頻繁にあります。こんなことがかなり多く起こって、妹にスイッチライトを買ってあげるから君はそれにしない？と提案したんだけど、妹はいや、私は今のままがいい、お兄ちゃんが島を飾ってくれて、私は自分の家を飾って服を買うのが楽だから。いや妹よ、僕は楽じゃないんだよ。なのでこれからもずっとゲーム機を妹に貸す日々になると思われますが、やりたいゲームを何回も邪魔されるのは僕にとって辛いです。彩香先生、どうすればいいか教えてください。動物の森に限って言うのであれば、妹ちゃんの島に行ってお金を落としてあげる。何十万ベル持ってってチャリンチャリンって落としてってあげれば満足するんじゃないかな。でも島も飾ってほしいって言うなら、道具も全部島飾って、そしたら解決するんじゃないって思う。ちなみに私も姫プレイしたい。みんな持ってこいって言って、未だにやってないですけど、フンチューブさんでね、配信して、ほら、耳奴隷のみんな、ベル持ってきて、あやかさんの島がまだ寂しいぞ、作ったもん持ってこいやって言って、やりたい。私ね、学生時代ね、動物の森はかなりやり込んでいて、キノコルームとか作ったりとかしてたんですけど、今もね、5月からログインしてない。2020年の5月から。若竹の素材ガラスとかな。4月かな、そうなると。5月の何週か、1週間ぐらい、どうしても忙しくて入れなくて、そっから、なんか、ね、部屋にゴキブリがとか思うと、もういいやってなっちゃって、時間をね、時の旅人になってしっかりやりたいなと思って、早1年近く経っているという。やりたいですね。そう、だからみんなお片付け手伝ってやるのでね、ぜひぜひ。だから妹ちゃんにはそんな感じでベルをこう貢いであげればいいんだよ。お兄ちゃん頑張って。お兄ちゃんでしょ。妹ちゃんの生活のために頑張って。いや、まあしょうがないよね、苦労するよね。でも可愛いからしょうがないよ。で、私にもよろしくね。頑張って。私にもプレゼント持ってきて。みんなもよろしくね。という感じかしら。解決方法になったかな。今スイッチも普通に買えるしね、ぜひぜひ買って楽しんでください。よいしょ、お次のお便りいきます。よいしょ、ポンテン。モルモットネーム、ヤモヤモさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは95回の放送の時に黒歴史募集中的なことをおっしゃっていましたので、せっかくなので聞いてほしいです。私がまだ小学校3年生から6年生の3年近くでしょうか、リビングにある家族共有の PC でエッチな画像を見ていたりしたことがありました。 それはまあいいとしても履歴を消すなんて芸当が当時の私には分からなかったのです。あるね、こういうのはよくあるね。そこで悲劇が起きました。私のおばが家でその履歴を発見してしまったのです。当時私が幼かったのもあり、犯人は父だと思われました。いまだに身内の集まりでその話が出ているのを聞いて、私はテレビを見ているふりなどをして聞いていないふりをしています。ちなみに父はだいたいその頃には酔っ払っているので特に何か言うでもありませんが、それ以降履歴を消すようになったのは言うまでもありません。伊賀崎さんは家族にバレて恥ずかしいみたいな出来事ありますか？これはね、まあ誰もが通る道よね。家族共有だとね、絶対やらかすよね。特にほら、最近の子はね、いろいろ溢れてるからと言いつつも、最近の子はスマホとか自分であるからね。いやでも監視したいですね。人のおかず見るの好きだからな。家族にバレて恥ずかしいはないですけど、あれかな、私もね、若かりし頃、薄い本を母殿が部屋を勝手に片付けて机の上にこう置いてありました。食臭と美薬物しょっぱな見つかったのがそれでもう諦められたと思う。あとはね、あれかな、母殿が部屋を、私の部屋を勝手に片付けるっていうか、片付けてくださるんですけど、その時に、あんたなんで、持ってんのって言って、ひょいって渡されたことがありました。それはしまっといてほしいかなって。で、捨てられるっていうね、あんたこんなの使うんじゃないわよって言って捨てられました。でもね、私一言言いたいの。なんてね、結構体のサイズに合う合わないとか、食い込んで痛いとか、なんかいろいろあるから、合うの見つけるのほんと大変なんだよ。だからね、気軽に捨てないでほしいの。結構ね、合わないとすっごい痛かったりするので、ぜひ発見しちゃったとしても捨てないでいただきたい。結局それ以来私合うの見つけてないもんね。なんかやっぱりこう馴染むっていうのがあるのかな。そうなんですよ。なんかね、こう愛着のある形とか、やっぱ皆さんも自分のものに対して愛着あるでしょ。それと一緒なの。私も自分の分身だと思って大事にしてたから、捨てられたのは結構ショックでした。もう捨てないでって言ったら、まだ使うのみたいな感じで、もうあれだし、みたいな感じなんですよね。そうなのよ。捨てないで欲しかったな、私の黒光りするいいやつなのに。はあ、本気でちょっと新しいの探そうかな。そんな感じでバレて恥ずかしいじゃないですけど、まあそういうのもいっぱいあるから、みんな元気出して。あとあれかな、家族サービスしてる人のところにこうガチャって遭遇したいなっていうのがあるんですよね。で、家族サービスしてる時にガチャッと入れて、あ、ごめんって言ってパタンって閉めたい。私これやりたくてしょうがない。でもね、結局のところ大笑いしちゃうんだよね。だからダメ、ちゃんと心にダメージを与えるように頑張ろうって思ってる。あ、ごめん、終わったら声かけてね、パタンって閉めるように心がけてる。応援してください。そういう音声作ろっかな。今年は作ってみるか。そんな感じでしょ。私がおたき上げしてあげるから、皆さんもぜひ黒歴史送ってください。ではでは、反対の耳に行きましょう。よっと、モルモットネームポムさんからいただきました。ありがとうございます。佐々木さん、みたらじわ、みたらじわ。もう2月に入りましたね。ほんとだよ、近 間が過ぎるのを早く感じます。突然ですが、伊賀崎さんは夢を見ますか？私は寝つきが良く、今まで夢を見なかったのですが、最近、明晰夢を見るようになりました。これは夢だと認識する眠り。これは夢なんだから、行けるとこまで行くぜと、男子中学生のテンションでエチチな夢を見るのですが、実体験が乏しいため、その先を想像できず、おざめた顔で朝を迎えます。素敵な夢エピソードお聞かせください。これかわいそうだね。実経験が少ないため、その先を想像できず、これは悲しい。でもさ、某シナリオ書いてくれるドエムの変態カンナさんも、こう DT 童貞だからこそあるこの妄想力、これ実物知っちゃったらさ、こうなんか現実味が出るっていう感じのもあるし、そこが経験の少なさから来るマジカルな感じで頑張ってほしいなーなんて思うんですけど、そういうもんじゃないんですかね。魔法使いになっちゃうね。いやでもさ、こう童貞だからいいみたいになるじゃないですか。こうなんかキョドキョドした感じのなんか慣れてないなっていう感じ、私めちゃくちゃ好きだから、慣れてない方が好きだな。おちょくりやすい、ちなみに私の素敵な夢エピソードは、かわいいかわいい子をもぐもぐってする夢なんですけど、わー入れ口状態だぜっていう夢があって、何匹かいただいてそこで起こされるっていう、2匹目まではなんとか食べれたんですけど、3匹目がちょっと食べれなくて、でも食べれたからいいかっていう、めちゃくちゃリアルだったんですよね。いやーなんかね、素晴らしかったですね。また見たい夢だなって思います。ちょっとここは全年齢のラジオなんで自重しますけど、かなり超ストライクな夢でございました。なるほど、美味しかったですね。2人目も食べきる前くらいに起こされたんですよね。あとちょっとだったのに。でもパクッとはしましたよ。パクッとしてしばらくして、あともうちょっとだねっていうところで起きたんですよね。あともうちょっとでフィニッシュだね的なところ、やっぱちゃんと最後まで食べたかったですね。美味しくね、いただきたかったなって。でもそういう夢か、空飛ぶ夢か、泳ぐ夢とか、でも大体どっかしらで迷ってるんですよね。海で泳いだりとかって、私泳げないから、あ、すごい泳げるみたいな夢をよく見ます。みんなどんな夢見ません？あ、そう、私ね、もうちょっとね、困ってるのがあって、金縛り、すっごい金縛りに合うんですよ。でね、最近金縛りの解き方っていうのをネットで見て実践したら、金縛り本当に解けた。もし悩んでる方いたら、金縛りになる時って、金縛りになる3秒前ぐらいに目が覚めるじゃないですか。で、はってくる、来たってなるじゃないですか。そしたら足の指を思いっきり動かすんです。そうすると金縛りにならなくて、その数秒後にまた来そうになるから、ドゥイーって頑張って動かして繰り返してると金縛りがかからなくなる。これめちゃくちゃおすすめ。私ね、そこから金縛り苦しんでない。とってもいいよ。ぜひぜひ試してみてください。金縛りね、ノイズがね、耳に痛いから嫌よね。ぜひぜひ足の指を動かしてください。よいしょ。じゃあ、梵天行こうかな。よいしょ。お次は、モルモットネームカナリアのドナワリアさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みたらっちは。みたらっちは く寝ようと思っていたの。なぜかいつも通りに時間が過ぎてしまうカナリアンです。最近温度差が結構ありますね。ほんと昼は暖かくても夜寒い。彩子さんも気をつけてお過ごしくださいませ。さて、先日何かやらかしてしまったことの話題がありましたので、過去にやったやらかしをお伝えしたいと思います。以前一人暮らしをしていた場所と実家が一緒の市内だったのですが、僕が仕事に行く前に両親が家に立ち寄りました。両親には合鍵を持たせていたので、僕は先に仕事に出かけて問題なく、用事が終わって帰る時に鍵かけといてねーと言ってそのまま仕事へ。そしてその日の仕事を終えて自宅に着いたのですが、鍵がない。そうなのです、両親がまだ家にいたために鍵を持たずに家を出てしまったのです。もちろん両親がすでに帰っているので鍵はかかっていますし、時間は夜中の0時。マンションの管理人さんもいません。困った僕を見かねて、隣の一人暮らしの可愛い女の子が部屋に招き入れて一泊させてくれるなんていうフラグも立つわけがありません。目の前のドアの向こう、その脇に鍵があるはずなのに手も足も出ませんでした。ドアを挟んでその距離わずか50センチ、近いのになんで遠いのでしょう。これは積んだかと思いましたが、まだ諦めるのは早い。両親には悪いと思いつつも、夜中に電話してタクシーで合鍵をもらいに行くことに。同じ市内といっても割と距離があったので、2時間ぐらいと1万円ぐらいのお金もかかりましたが、無事鍵をゲットして帰宅。僕が家に入ってすぐしたことは、もう一つあるスペアの鍵をカバンの中に忍ばせておくことでした。こんなパターンで自分の家から締め出されるとは思いませんでしたが、鍵はちゃんと確認しないといけないですね。悲しいですね。でもありますよね。私もめちゃくちゃあるこれ。私結構両親が忙しくて一人でいることも多くて、鍵を持ってたんですけど、すっごい忘れっぽいんですよ。鍵をね、絶対忘れていくっていうことがあって、結構な頻度で忘れてた。だから鍵がない、入れないって言ってドアの前で待ってることはしょっちゅうありましたね。で、あまりに家の前で待ってるから、隣のマンションの隣のとこに住んでたおばあちゃんが、また鍵忘れたのって言って、いつも入れてくれた。しかもね、すごい優しいおばあちゃんで、私いろいろ好きなものがあったんですけど、買っといてくれてて、どうぞ好きなだけ食べてって言っても超楽園でした。で、宿題やりつつ、うちの親のどっちかが帰ってくるのを待つっていう、そんな感じでした。結構な頻度でお邪魔しちゃって申し訳なかったなって思いますね、今思うと。本当に鍵持つっていうのがね、うちの母ののがね、学校に届けに来るっていうのもすっごいありました。そもそも私ほら、だって言ったかもしれない、過去の放送とかでランドセル忘れて学校行くくらいだったんで、あれ、あやかちゃんランドセルはって言われて、はっ、やばい忘れてきた、帰るって言ってランドセル取りに帰ったり、友達のお母さんに、あれ、あやかちゃんランドセルはどうしたのって言って、はぁ、学校に忘れてきた、取りに行ってきます。多々ありましたね。本当に、なんか一つ考えてると忘れちゃうんですよね。ずーっとありましたね、ランドセル忘れ。やっぱ 1,2 年生の時が一番多かったかな。あ、公園に忘れてきたこともあった、ランドセル。ふらっと公園に立ち寄ってそのまま置いて、ああ重って言って、ベンチの上だからにペッて置いて、さあ帰ろうって言って帰ってくる。水筒とかも忘れて帰ってきたし、忘れ物常習犯でしたね。いやー、みんなも気をつけてください。今はね、忘れないようにカバンにこうくっついてる、取れないようになってる。私の鍵だから大丈夫、取れなくしちゃえばいいよ。みんなも気をつけてね。そんな感じ。
感じでした。私がお焚き上げしてあげるから、みんなもぜひぜひエピソード送ってくださいませ。というわけで今回のお便りは以上でございます。今回もね、面白いお便りたくさんありがとうございました。基本的にお便りの締め切りは配信の1週間前ですが、早いととっても助かります。あのね、今ねコロナの影響でいろいろとねちょっと収録が間に合わなかったりとかするので、ぜひぜひ早めにお便りいただけると嬉しいです。お便り早い嬉しい、お便り早い嬉しいでございます。というわけでお次のコーナーに行きましょう。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、
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 みだらじ、みだらじ、みだらじ。
このコーナーは白クマ秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーニアです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなの亀さんがピンと元気になれる情報をお届けしていきます。さて今回の研究結果はこちらです。2月11日アダルト放送局、みんな大好きアダルト放送局が発売になるぜ、イエーイ。これは2月の4日だっけ、公開日。2月の3日か。2月の3日なので、そこ聞いた人は1週間ぐらいあるのか。その次が17日だから、そうね、しばらく半ぐらいね、聞く時期によってはあれだけど、はい、2月の11日についに発売になります。今回のアダルト放送局はやばいちょっと全年齢のラジオではねご紹介できないからやばいんですよ。いや本当に、いやもうね、このネタ大好き。イベントとかでねこういろいろやりまくっちゃうやつね、大好きなんですよ。はい、そうなんですよ、こう公開何々みたいなの大好きですでしてね、ネタがね、まあ、どんどん激しくなっているアダルト放送局、ぜひぜひこの機会に8からでもね全然楽しめると思いますので、見てみてください。お気に入りに入れとけば発売したらお知らせも来るし、体験版もねかなりいろいろありますからね。もちろんアダルト放送局の他のシリーズもね体験版いっぱいあります。特に7だったか6だったかは体験版だけでも30分ぐらいあったような気がするので、それだけでもね一抜きできちゃうよっていう感じなので、ぜひぜひ体験版だけでもお楽しみいただければ嬉しいです。そして2月の19日金曜日にもブラックマンの嫁から新作が発売となります。先生と姫ごと、甘くみだらに落ちる姉妹の物語。こちらはですね、私が2役やってるんですけども、珍しい僕っ子、そう、そして僕っ子ね分からせられちゃう系のやつなので、すっごい珍しい。なかなか受けに回る側のやつはあまりやらないんですけど、今回は結構比較的受け身に回って、お姉ちゃんの方はね結構まあ攻めるじゃないけど、主人公のあなたに 積極的にね、いろいろしてくるタイプ、妹ちゃんの方はあなたに分からせられるタイプという、結構二通りの楽しみができる作品でありますので、ぜひぜひね、こちらも聞いていただければなと思います。体験版は多分これが公開される頃には公開されていると思う多分ね、なかったらごめん。ぜひぜひそちらも聞いていただければなと思います。その他にも私の出演作だったりとか、他ね、いろいろ白クマブラックマもね活性化してるし、他のサークルさんからの依頼も受けたりなんかしてるし、ソーシャルゲームなんかもね、私の登場キャラの追加シーンがあったりなんかしてね、結構いろいろありますので、ぜひぜひそちらもチェックしてくださいませ。はいという感じです。今日はね、舐めなかったね、そういうのね。でもアダルト放送局の先生と姫ごともね、結構舐めますので、舐められ好きな方もぜひ聞いていただければなと思います。というわけで、本日の白クマ秘密結社からのお知らせは以上でございます。ポチポチポチポチ。さて、気になる研究結果はございました？今回の研究所新聞は以上でございます。ではではではでは、本格的に癒しのコーナーに移りたいと思います。このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけで、本日も早速リクエストをいただきました。モルモットネーム、かおるからいただきました。かっこできましたら呼び捨てでって書いてあるから呼び捨てにしたんだぞ私を呼び捨てにするような人じゃないぞ、かおる。はい、というわけで内容はこちら。あやかさん、みだらじわみだらじわ、もしよろしければミルククリームを包んだ細長い細長い形状のお菓子かっこブルボンのエリーゼの袋の音、食べる音、パキッて割る音などを耳元で聞きたいです。甘すぎるものが苦手なあやかさんのお口に合えば嬉しいです。よろしくお願いします。はい、というわけで探したんですけど、なかったんですよ。なので多分近いであろうものを持ってきましたなので多分似てると思うので、そちらで楽しんでいただければと思います。ではではではでは、少々お待ちくださいね。ではでは、代わりの代打のお菓子、くっ、開かないぜ。いい感じの音が鳴ると思ったんですが、蹴るのか。ダメですね。こっちかよ全然違うとこでした。そりゃ開かないわ。はい、カンカンでございます。 ほらほら、似てる似てる。いい感じの音だと思うんですけど、もったいないからね。これはまたちょっと取っといて、音を取るのに使いましょう。エリーゼ、どこに売ってます？スーパー普通に売ってます？私ちょっと入ったんですけど、まあちょっとコンビニ的な、微妙にコンビニに近いスーパーだったからかな、売ってなかったね。最近ほらみんなお店閉まるの早いからさ、なんかコンビニか、コンビニもどきのスーパーみたいなのしか開いてなくて、はい、今度ちゃんとゲットしときますというわけで、エリーゼに近そうなお菓子の音でした。今回もね、素敵な音のリクエストありがとうございました。叶えられなかったけど、
これからもね、みだらしが続く限りリクエストを受け付けています。どしどし音のリクエスト送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、みんな眠くなったと思うので仮眠室に行きましょうか。おい、おいでおいで、仮眠室行くよ。おいでおいで。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらの方です。モルモットネームカナリアン、あとオナマリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー、いつも安眠のお世話になっておりますカナリアンです。今回安眠研究部ですが、お花見の後に桜の木の下でほろ酔い彼女の膝枕というシチュエーションをお願いします、というね、ちょっとね、季節的にはね、ちょっと早いお花見なんですが、寒すぎんじゃボキ早く暖かくなりやってことでそんな願望を込めてちょっと暖かい季節のものを持ってきました。今度はあれか、真冬にセミの鳴く暖かいのとかもいいねあれですよ、こたつの中でアイスに近いみたいなね、こたつの中でアイスを食べるあれ的な感じでございます。というわけで今回もお話をお届けしていきます。ではでは、お布団の中に入ってお聞きください。
大丈夫全然酔ってないよ。いや、酔ってないって。もう何、私がそんなに酔ってるように見える？だから酔ってないっての。もうそっちこそ酔ってるんじゃない？顔真っ赤だけどなんか飲む？あ、ビールしかないよ。あ、飲んで飲んで、食べた食べた。うんしょ。改めて見ると立派な桜の木だよね。私がこうして手を広げてもギュってできないもん。なんだっけこの、ソメイヨシノでも八重桜でもなくって、ああそうそう、山桜。こんなところにポツンと一本だけ、寂しくないのかな。ま、おかげで私たちはどれだけ騒いでもいいんだけどね。この木、あなたが子供の頃からあるんでしょ？他に知ってる人とかいないの？ん？秘密の桜？じゃあ誰にも言ってないんだ。え？いや、私には教えてくれるんだなって思って。やっぱり私は特別ってこと？また赤くなった。やっぱ酔ってんじゃん。 だから私は酔ってないって。喉渇いてきた。ミールでいっか。飲んじゃおうっと。ほらほら、そっちもどうぞ。じゃあもう一回乾杯。おいしい。もう冷えたビール飲んでも辛くないからいいよね。春が来たって感じ。あれ、どうしたの？もしかしてちょっと飲ませすぎちゃった？大丈夫？吐きそう？あんた？歩ける？疲れただけ？それならもういいんだけど。もう飲み物も食べ物もないし、そろそろお花見お開きにしよっか。そんなに急がなくていいって。酔っちゃったんでしょ？だったらさ、少し休んでこ。ほーら、ここ寝てた方が楽でしょ。私の膝使っていいから。はいはい、早く寝る。大丈夫大丈夫って言って吐いちゃったらそれこそ大変だしね。ほーら、大丈夫、重くない。それに、あ、いい風。ここってこうしてぼーっとしてるだけでも気持ちいいし、他には誰も来ないんでしょ？だったらね、もうちょっと休んでこ。二人だ。私もほら、桜が背中支えてくれるから快適だよ。だ、寝転がると多少は楽になるでしょ。シート大きめなの持ってきてよかったよね。今何時だっけ。まだ大丈夫。お昼寝しても日が暮れるまでには帰れるわよ。また気持ちいい風。ここすっごく快適じゃん。静かだし綺麗だし、それに何だろう、森の香りがする。まあちょっとお酒臭くなっちゃってるけど。あれ？嫌だった？頭撫でられるの。だってさ、手元に好きな人の頭があったらつい触っちゃわない？また赤くなってる。なになに？恥ずかしいの？恥ずかしがることないじゃん。好きだよ、私、あなたのこと。あなただって私のことさ、特別だと思ってくれてるからここに連れてきてくれたわけでしょ。ほらほら、だったら黙って甘やかされなさい。なでなでしててあげるから。そうそう、大丈夫。さすがに夜まで寝っぱなしってことはないでしょ。ゆっくり休んで、お昼寝してさ、それから片付けして
お家帰ろ。あ、帰ったらさ、今度は私に膝枕してよ。で、こういう風になでなでしてほしいなって。え、なに？恥ずかしいの？もう、うべなんだから。まあ、そういうとこが可愛いんだけどね。あ、鳥だ。何の鳥だろう。綺麗ね。あ、行っちゃった。鳴き声聞きたかったな。あのこと見てたら、私も眠くなってきちゃった。どう？そっちは寝れそう？あ、前のボタン、緩めてた方がいいよ。苦しいでしょ。え？ちょっとちょっと、ちゃんと返事して。寝ぼけてんの？かわいいな。ほーら、よし、よし、よし、よし。花びらついてる。ほっぺについちゃってるよ。取った方が、ん？もう寝ちゃってるか。ほっぺに花びらつけたまま。かわいい。写真撮っちゃおうかな。あ、でも音立てたら起きちゃうかな。あ、やっぱり眠い。私も寝ちゃおう。おやすみ。また来年も私のこと連れてきてよ。大好きだよ。というわけで、今回はちょっと季節的には早いけど、一足お先にお花見のお話でした。皆さん、お花見どうですか？今年はどうだろうね。できるかな？ソーシャルディスタンスを守って。こういう人の少なさそうな桜の木の下でだったらありかな。ね、あっちこっち桜綺麗だからさ、お花見とかしたいけど。まあ私は花粉と戦ってるから、お花見の時期はね、花粉も同時にくっついてくる。お花見はね、好きだよ。でもさ、くしゃみ出るじゃん。そう、今年くしゃみするのもさ、なんかね、変な目で見られるからさ、ちょっと花粉症どうにかしないとだよね。ウェッフォウェッフォしてたら、あの人コロナみたいな感じになっちゃうもんね。みんなも早めに対策取ってくださいね。というわけで、眠いかな。安眠研究部もね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しています。お便りの送り先は、温泉さんのみだらじページ、下の方にあるメールフォームです。基本的には、1週間前の締め切りですけど、安眠研究部はね、シナリオの発注などあって、結構お時間いただきますので、何卒早めに送ってくださいませ。皆さんの研究やライフを充実させるためにも、ぜひぜひご協力ください。お便り採用でコースターもらえるよ。だからいっぱいピュッピュッ、ピュッピュッって出してください。ではでは、第97回のみだらじはここまでで終了でございます。次回の配信は2月の17日水曜日でございます。多分お昼でございます。なので、それまでしっかり聞いてっていうか、もうここで言うとも遅いか。何回でも聞いて、安眠にご利用くださいませ。ではでは、体に気をつけてね。おやすみなさいませ。